皆さん、アンサンブル、してますか？先日、私のジュニアが所属している、高校の吹奏楽部で、保護者向けのミニコンサートがありましたので、参加させていただきました。場所は、高校の敷地内にある記念館で、午後1時からの開演でございます。アンサンブル形式でね、3人から8人ほどのね、チームを組んで、チームごとに演奏をしておりました。まあね、それはそれは青春を謳歌している高校生たちの演奏ということで、げつないほど素敵で感動させていただきました。まあしかしね、まあ小中学校とね、とサッカー部で走り回っていたジュニアが、ね、一丁前にトランペットを吹いている姿は感慨深いものがあります。まあで、演奏が終わり、帰ろうかなと思ったんですが、私の嫁がまた調子に乗って保護者会の役員なんざしております関係で、まあ役員会議があり、まあちょっとね、私待つことになったんです。で、まあ会場であるね、記念館の中で待っておりますと、何やらとある保護者の夫婦が顧問の先生と話し合いをしておりました。しかもこの保護者、結構大きな声で叫んでおります。私、ちょっと聞き耳を立てて聞いたところ、何やら、通学に1時間かかってるんですよ、とか、毎日部活があり、休みがないんです、とか、くたくたで家に帰ってくるんですよ、とか、まあまあ、みんなが普通にやってることなんでしょうが、まあそれに対してぐちぐちと文句を垂れてるんですね。いやーこれね、先生大変やなと。まああんまりね、この会話を聞くのも品がないということで、私、まあ、記念館で展示されております展示品をのんびりと見に展示室へと行きました。まあここではね、この学校の歴史やとか、ご卒業された有名人のね、品物などなどを、ふむふむと、30分ほどですかね、私見ておりました。で、まあそろそろね、保護者会の役員会議も終わったかなと、展示室をね、出たわけですよ。すると、なんと、叫んでいた保護者さん、30分前と同じように先生に向かい、叫んでおりました。いや、しかし、話長いし、同じこと喋ってるし、保護者も、生徒も、みんな、チラチラそっちを見てるしで、私、思わず、ちょっと大きめな声で、つぶやいてしまいました。お前と飲んでも、絶対1ミリもおもろないわい！はい、始まりました。一人笑い第31回ということで、この番組はずっと笑っていたいねのスピンオフ番組として、私、ラフ一人で喋るポッドキャスト番組です。いやいや、しかしいるもんですね、モンスターペアレント。いや、しかしね、この親御さんの子供さんはね、どういう気持ちなんでしょうかね。まあ演奏がね、終わった時、大概の保護者さんは、まあ生徒とね、一緒に笑いながら喋ったりしてて、和やかなひとときをね、過ごしてるわけですが、この親だけは先生相手に叫んでるんです。いやー、私の親がもしこんなことしとったら、とりあえずドロップキックして会場から掘り出すかもしれませんね。やっぱり他の保護者とか友達とかが見てたら恥ずかしくて仕方ないって思うんですけどね。まあその理にかなってるようなね、クレームであるならば、まあもちろんいいんですが、保護者のね、役員さんたちに聞くとですね、まあ彼らの主張いくつかあるようなんです。彼らのクレームをね、ちょっと紹介しますとですよ、まず、まあ、第一の主張ですよ。毎日部活があるのはおかしいと、休みを作れと、うちの子はヘトヘトやと。まあこれに対して先生は、土日は休んでいただいてもちろん構いませんと。 生徒は自主的に土日の練習をしております。強制ではございませんとのことですね。まあ、これね、そうかそうかと、自主的にやってるんであればね、休んでええやんっていうことになるんでしょうが、まあまあ結局は、モンスターの保護者の本音を叫ばしていただくとすれば、
うちの子を休ませたいから他も全員休ませてや、うちの子だけ休むのなんか嫌やん。
そして第2の主張でございます。うちの子が担当する楽器は長年使われておりボロボロだと。フリーランスの方をね、高いお金を出して講師に呼ぶのであれば、そのお金を楽器に使ってほしいと。ねえ、金の使い方ですよ。まあただでさえね、予算が少ないね、高校の吹奏楽部の貴重なお金ですよ。まさかまさかこんなところにまで口を出してきます。吹奏楽部の方針方向性なんで関係ありません。まあこの保護者の本音を叫ぶならば、
私お金を一切出しませんけど、うちの子の楽器は新しいのを買ってくれなきゃ騒ぎますぞ。
はい、最後に第3の主張でございますが、専門の講師を早めに呼んでほしいと。特にうちの子が担当になった楽器は中学の時に経験していない、高校で初めてだと。最初はね、やっぱ大事やから、綺麗に上達したいから専門の先生を早めに呼べと言っているようなんです。さっきまで講師に使う金は楽器に使えと主張していましたが、一転専門の講師を呼べと、尻滅裂でございます。まあまあ、このね、保護者さんの本音を叫ばしてください。
とにかく部活のお金全部うちの子に使わないと文句しか言わないですぞ。
いやー、本当の学校の先生っていうのは大変ですね。こんなね、親御さんの意見でもね、無限にするわけにはいきません。きちんと聞いてきちんと対応ねしなければなりません。まあしかしね、ちょっとね、あまりにも先生がかわいそうなんで、私が先生であればと想定し、本音を叫ばしてください。おい、黙れじじい。こっちとら休み返上で部活を見とるんじゃい。文句垂れ流すんやったら、子供が楽しく過ごせる方法を考えるや。
まあまあ、そんなね、アホモンスターの話はね、これぐらいにしまして、この演奏会で印象に残ったアンサンブルがありました。女の子ね、3人で、まあ、3人ともトロンボーンの金管三重奏なんですが、この3人のうち2人はピカピカのトロンボーンなんです。まあきっとマイトロンボーンなんでしょう。ただ、残りの1人、もうね、見た目ボロボロのトロンボーンです。学校が、まあ、所持してるやつで何年も使われてる感じです。でもね、そのボロボロのトロンボーンで、一生懸命演奏してる姿は、いや、誰よりも美しく、そして誰よりもね、ああ青春しているなと私には見えました。こんなキラキラ輝いてる女性を見るのはね、久しぶりだと感動すら覚えた次第でございます。そしてなんと、これは後から知ったのですが、嫁が超人気バンドバックナンバーの東京ドーム公演のチケットが余ったからとジュニアに2枚あげたんですね。そしてこのチケットでジュニアが誘って一緒に行った女の子というのが、まさにこのトロンボーンでキラキラ輝いていた彼女だったんです。ジュニア、私と違いなかなか隅に置けないようであります。まあ、 付き合ってるわけではないよと、ジュニアにはね彼女はいませんよということらしいんですが、まあまあ、素敵な人とねライブに行ったんだなと、私嫉妬の嵐でございます。そんな青春真っ最中のジュニアに一言言わせてください。おい、抜け駆け禁止やぞ。恋愛協定締結な。こ来るときは同時にやからな。はい、今回はこの辺というところで、番組では皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターでハッシュタグずっとわら、ひらがなでずっとわらとつけてつぶやいていただけたら、私喜んで見に行かせていただきます。メールの方は Gmail アカウント、ずっとわら @gmail.com、zutowara@gmail.com の方までよろしくお願いいたします。というわけで、最後までお聞きいただき、皆さん、大きいんで、そして、さよなら。